さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手を吹奏楽で盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと、みょんねかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
僕ね、まつげが長いんですよね。
え、そうだったんですか、まあ、そう思ったこと一回もないんですけど。
それはあなたがね、あえて私の顔を見ないように日々過ごしてるからでしょ。
確かに。でもほら、メガネもしてるから。
確かにじゃねえよ。
確かに。
まあまあね、メガネしてますからね。
なんかちょうどこうまつげの部分がメガネの縁と被ってるんですよ。
ああ、なるほどな。うん、長いんです。
へえ。
長いって僕別に比べたわけじゃないから分かんないですけど、あの第三者的評価でね、長いと。うん、でね、この右目のね、一番外側に生えておるまつげくんがね、よくね、あのまぶたにピトッとくっついてね、白目をツンツンツンツンやって痛いんですよね。
うん。うん、ああ、分かる。
ね、うん、でね、今それなんですよ。
え、撮ったらいいじゃない。
いやいや、今日ね、もう一生懸命撮ろうと10分ぐらいね、車の中の鏡で格闘したんだけどもね、撮れなくてね、逆になんかゴリゴリやりすぎてね、まぶたヒリヒリしだしてね、
う
ん、これはいけないと思ってね、ちょっと我慢することにしましてね。
私そういう時抜いちゃいますよ。
いやいや、なんかいや怖えじゃん、目はさ、なんかさね、指ズボってはす、
いやいや、おー、これピンセットでさ、
いやいやいや、うわ、怖い怖い怖い、
え、
あ、怖い怖い怖い、
なんで。で、逆さまつげとかもよく抜きますけど。
今日のゲストは、今日のゲストは。
はい、今週は、みょんちゃんの恩師の三浦達先生と、パシフィックブラスオルケスタの柏立文直さんを迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、実に不思議な取り合わせといえばね。
先輩と先生。
まあ、そうですね。ええ、まあ、あの、かまなんつながりって言ったらいいんですか。ええ
うん、
柏田さんどうしたんですか。
いやいやいや、いやそうだなと思って。
まあ、そうですね。はい、まあ、それ以外も、
まあそれ以外ないん
じゃないですか。そもそものつながりですからね。はい、そこからはまあ腐れ縁で現在に至るみたいなね、はいはい、ところでね。まあ、あの三浦達さんといえばね、
はい、
何週か前にね、息子の三浦圭君がね登場しましたけどもね、はい、あの時あの収録の模様をご覧になっててですね、もうなんかもうあんな程度でいいんだったら俺にもなんか喋らせろっていうことでですね、
思わず出たくなっちゃった、
ね、そういうことでブルブルしちゃってね、なんか息子ばっかり喋ってるのは我慢ならんってことでね、出てきたわけです。
はい、
さあということで今週はこういうメンバーでお送りします。さあということで今週はね、呼んでくれっていうことでね、呼んでみた、はいはい、
読んでみた
早速読んでみた。
そういうお二人でね、今回はね、柏田さんがね、はい、もう押しも押されもせぬね、
うん、
県内ナンバーワンマエストロの道をね、
なってないんです、
ひた走り始めたという、ひた走り始めたということでね、その辺の話をね、
はい、
聞こうかなと思うんですけど、まずやっぱなんつったって柏田さんね、
はいはい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、苦節何年ですか。
苦節、8年ですね。コンクール出て7回目じゃないですかね。
ついにね、
微妙に長いですね。
まあまあまあまあまあまあでもね、激戦といえば激戦なわけじゃないですか。
そうですね、
岩手県大会もね、はい、そこを見事ね、ついに勝ち上がって東北大会行きますよってことですからね、うんうん、やっぱりあれですか、今バンドは最高に盛り上がってますか。
そうですね、盛り上がってますね、はい、結構コンクール前後にもいろんな見学の方とか結構いらっしゃいまして、
ね、
まああの団自体も成長、あのちょっとサイズが大きくなり続けてるかな、うん、なりつつあるかなっていう感じですね。
はあ、はい、まあね、今飛ぶ鳥落とす勢いのね、
注目を集めてますね。
パシフィックブラスオルケスタなわけですよ。
いやいやいやいや
残念ながらね、まあ、僕も県大会のね、職場一般の部の会場にはいたわけですけどもね、うん、あの聞いてなくてね。
あ、そうなんですか。うん、
いよいよね、
いよいよ
岩手県の中学高校のね、
はいはいはい、
県大会どうだったんだと教えてほしいんですけども、
はい、まあ、中学校の部も高校の部も非常にあのなんかレベルアップしてる感じがしましたね。すごく
レベルアップしてる、
これはどう考えてもどうしようでしょうっていう演奏はほとんどっていうか全くなかったので、底上げされてるんじゃないかなと思います。
達先生はあれですか、客席にいたんですか。
うん、中学校の部は自分の娘が出たので、そのあたりだけは聞きましたね。
あ、そうですか。
うん、
娘さんどうでした。
うん、あの付属中なんですけど、まあ一応東北大会に行けましたので。
さすがですよ。
ありがとうございました、
上手でした。すごい。
そうですか。
はい、トランペッターがすごい。
あ、そうですね、結構出てましたね、
は
い、
うん、あ、そうなんですか。
うん、
高校の方はいかがでした、
はい、高校はですね、あの難しい曲を取り上げてる学校がすごい多くて、なんていうんですかね、勉強になりました、すごく。
あ、そうですか。
あのこういう曲大人はちょっと練習量から言って無理だなっていう曲が何曲もありましたね。特にあの最後2つ、バレエ音楽中国の不思議な役人っていう曲、バルトークの曲なんですけど、
うん、
それ大人がやるって言ったら本当にすごい練習しないとできないと思うんですよね。毎日が部活やってるから取り上げられる曲だろうなと思いましたしね。
はい、やっぱり大人のバンドになってくるとそういう練習量の、ね、面とかで、
うん、そうですよね、
選曲ってやっぱ限られちゃうもんですね、
はい、
うん、あれですよね、高校の部には達先生の息子さんが登場されてましたよね
そうですね
トロンボーンに悪い人はいないというね、トロンボーン奏者の三浦圭君ね、
はい、うん、悪い人いないかな
あれ
ちょ
そうですね、いないですね、いないですね、
いないことにしておきましょうよね、そうしたい、
そういうことにしておきますか、
うん、
定説です
そうです、定説ですいかがでした三浦圭君さんのところの圭君さん
そうですね、まあ、参考は、まあ、そこそこまあ音も出てたし、まあ、響きも良かったなっていう気はしましたね。あとでもそうだな、黒北の黒沢寺北高校の中国の新役人もとっても良かったなと思いました、
ね、良かったですね、
うん、盛り上がりましたね、
例えばね、一般の部なんかだとこう何年か前までね、こう人数少ないとこと多いとことこうやたらこう差があって、でも人数少なくても、ね、ゴールド金賞で抜けちゃうみたいなのありましたけど、高校生とか中学生だとやっぱり人数っていうのは、
まあ、ほぼどの高校も練習量はあんまり変わらないじゃないですか、部活ですし、毎日やってるし、うん、毎日楽器に触れてるのはみんなそうなんで、あんまりそのなんていうんですかね、そのやっぱり左右されるところって言ったらどうしても人数だったり選曲だったりっていうところが大きいんじゃないかなと思いますね、
うん、じゃあ人数少ないところがこうね多いところに立ち向かうには何かこう
どうしたらいいのかたまに全国大会にもその 30人ぐらいで出てくる、
ありますよね、
高校とか中学校とかありますけど ね、うん、やっぱすごい上手ですもんね、聞くと、やっぱ人数の多いところはそのパワフルな演奏できますけど、小さいところは小さいなりにそのなんかテクニカルな部分ですごい光ってるとか、音程がぴったし合ってるとか、そういうなんかすごい細かい練習していけば勝てるんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ、ただ大きい学校もそういう細かい練習は必ずやるので、
うん、
本当よっぽど少ないところはよっぽどなんか光るものがないと、うん、難しいような気も僕個人としてはしますけどね。
やっぱスタートラインとしては若干やっぱこう不利なところにいるのは否めないわけ
なんですかね。
達先生いろんな学校行かれたんじゃないかと思うんですけど、人数少ないとことかって
やられ
たん
ですか？初任がね久慈商業で、前は C クラスって言いましたけど、
はい、
うん、少なかったです。14人ででも最優秀になった時もあったので、あれはねクラスが小さいのの勝負だったので、うん、まあ、25人までのところで人揃わなくて14人だったんですけどね、
うんうんうんうん、
まあ、それはそれで思い出深いですよ。一人一人よく練習したし、
うん
うん、まあ、工夫もしたしね。
やっぱ違いますか、人数多いところと少ないところと指導するときは、
うん、そうですね、まあ、久慈商業と釜石南だったんで、こうすごい人数多かったじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、やっぱり指導の仕方違いましたよね、うん、ただでも一人一人ちゃんとね吹けないとダメなのは共通なんで、
うん
うん、ごまかしたりするとやっぱり濁るから、
うんうん、
音がね、
はい、やっぱ人が多いとはいえ、その自信がないから誰かの陰に隠れようとかって思った演奏しちゃうと絶対隠れられないんですよね、うん、前にいる人間には隠れようとしてるのが伝わるんで。
あ、そういうもんですか、バレバレなわけですね。
バレバレだと思いますよ
みっともないわけですね、はい、なるほどなるほど。
なら正々堂々と間違った方が まだ、
ね、潔いわけ、
ね、伸びる余地もありますし、
なるほど、
はい、いいと思います。
あらまあ困りました。
ちょっと上手じゃなくても
隠れていくと結局消極的な演奏しかできなくなっちゃいますから。
なるほど、
はいはい、まず音を出して、うん、音を届けて前に立ってらっしゃる指揮者の方の指導を受けるっていうのが一番、高校でも大人でも一緒だと思いますね、交通整理は指揮者に任せるっていうのが一番いいと思います。
さすが、
さすが、
さすがね、名マエストロの呼び声も高い柏田でさ、
とんでもないです
ね、重みがありますよね。ということで今週はね、みょんちゃんの恩師である大恩師ですよ、三浦達先生とね、先輩である
大先輩、
これは、ね、これ大先輩かな。そこはね、賛否分かれるところかもしれませんけど、ね、まあ、2個しか違わないっていうのがある、ね、態度は僕の方が3個ぐらいあるということでね、
はい、
それ柏田さんね、
はい、
東北大会に向けてね、なんかこう、はい、今頑張ってると思いますけども、
そうですね、まああのやっぱ岩手県の代表としてあの出場させていただくわけですから、あのなんていうんですかね、そのプライドと自信と誇りは持って、あの小さくならないように演奏ちゃんと胸張って演奏できるように、あの自分たち の, あの演奏をね届けられればいいなと思ってます。
初出場なわけですよ、東北大会ね、そうなるとね、下手をするとバンドとしてはね、なんかもう到達しちゃったみたいなね、ある種こう達成感みたいなのになっちゃってね、
そこが目標だった
んですね。そうなんかね、そこでこう止まってしまうっていうこともねあり得るわけだけども、そんなことないように、
そうですね、やっぱそこら辺はあのなんていうんですか、幹部の連中でちょっとコントロールしていかなきゃいけないなとは思いますけどね。
幹部の連中でコントロールって言われちゃう
ね。やっぱりあの
しっかりしてるんですね。
そうですね、やっぱどうしてもテンションって人それぞれですから、あのあ東北大会行けてよかったな、東北大会はおまけだっていう人とかね、あの出てくるとやっぱ絶対演奏にも出てそういうのが見えてきますし、結果あのなんていうんですかね、あっち行ったりこっち行ったりという演奏になっちゃうと思うんで、やっぱ一つのものを目指して、あの自分たちはこういう音楽を届けたいという気持ちがないとダメだと思うんで、それはあの合奏だけじゃなくてその運営部分からやっぱりしっかりしていかないといけないなと思いますね。やっぱあの土俵に立った以上はちゃんとあのなんていうんですかね、最高のところを目指すのが目指すべきだと思いますし、 それがあの失礼じゃないと、失礼にあの失礼じゃないですか、やっぱあの出ただけで OK だっていう出方だと、やっぱそうならないように、あの一生懸命頑張っていきたいと思います。
岩手の一般バンドで今コンクールのね練習する権利持ってるのは2つしかないわけです
ね。まあそうですね、そういうことですね、
そうなんですね、
他の皆さんはやりたくてもね、もうあと来年という話でね、
そっか、
今違うことを目標を見つけてこうやってるわけですからね、そこやっぱね、
そうですね、まさか同じ課題曲をずっとこんな練習するって思って、もうあの最初に楽譜配られた時には全然思ってなかったんで、やっぱ現実のものになるとやっぱじわじわっと嬉しいさが込み上げてきますね。なんか
例えば柏田ってさんはね、マエストロとしてやっぱりこう、ね、はい、偉大な道を歩み始めた
という
かね、
いやいやいやいや、
以前の柏田ってさんだったらもういいんじゃねえかみたいなね。
まあ確かにもうそろそろ飽きたなってなると思うんですけど、前はね、今やっぱそういうことないですよ、
あの昨年ね、あの僕の母校でもある福島大学のね吹奏楽部が大学の部で初めて東北大会行ってね、そしたらそのまま全国大会にピョーンって行っちゃってね、 OB 大騒ぎっていうね、ことありましたんでね、
はい、
もうこの、ね、勢いを買ってね、もうタンタンターンとね、
まあただ東北大会っていうか東北の一般バンドすごいレベル高い、
まあそうですけどね、
ですよね、だからまああの、はい、帰り口に会わないように一生懸命練習します。
東北大会には何チーム出るんですか？
13?14
ですね。
東北6県ですか？
はい。
それだけ？
そう
です、ね、そこから全国大会に行けるのは何チームなんですか？
3チームですね、
そういうシビアな戦場にね、このみょんちゃんですら立っているというこの珍妙な事実ね。まあ、僕の場合は完全にあの他60何人の皆さんにあの連れてっていただいてるっていうようなとこありますんでね、たまたまお前も座ってたな、そういえばみたいなねとこありますんでね、せめて足を引っ張らないようにと、
そう自信を持って、自信持てるまで練習するんですから、
頑張ります。 達先生のところはね息子さんも娘さんも、うん、揃って東北大会
素晴らしいですね、
そうですね、
名門ですよ、もう岩手でねもう三浦家っつったらもう吹奏楽会ではもう泣く子も黙るねお家柄みたいなね
泣く子も黙るんだ
あれ柏達さんは、はい、ご両親はどちらかこういうのをやってるんでしたっけ。
やってないですね。
やってないですね全く、はい、ご自分がフロンティアスピリッツであ
そういう
切り開いて
そうですね。そうね、
いやいやそんな大それたもんでもないですそれ。
あそうですか開拓者
結構家族の中で楽器やってる人がいないっていう家族たくさんいると思いますよ
ちなみに達先生のご両親はやって
やってないですね。
あやってない、まあ、フロンティアスピリッツ
そうですね、
はい、あでも次に つなげて
るつなげましたからね。
それって嬉しいですよね。
そうですね、
すごいですね。
僕なんかそのねなんかフロンティアに失敗みたいなさとかあるわけでね、うん、なんかこう爆破したら自分もねうっかり爆発に巻き込まれましたみたいなねとかありますからね。
柏田さんも娘さんでしたっけ。
はい娘ですね。
ね楽器
そうです。そろそろ菜箸かなんかあの持たせた方がいいですよ。
菜箸の、
うん、三浦圭君昔菜箸持ってあの振り回してくるの見たことありますから
指揮者ですか。
なぜやっぱりね
マエストロね目指して
でまあ、せっかく今日有識者2人に来ていただいてるんでね、なんかこの、うんまあ、コンクールねもうちょうど終わった皆さんも多いよっていうことでね、はいまあ、来年、はい、再来年に向けてね、皆さんに何かこうね岩手の吹奏楽を盛り上げるためにね熱い魂の一言をねいただいておこうかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、あのやっぱ毎日友達と練習して、ね、漫然と練習するんじゃなくてあの本番のステージで自分たちはあの自分たちはっていうか自分はこういう演奏をしましたって具体的に言えるような演奏を目指せばすごく説得力あると思いますし聴いてる人の心に届くと思います。はい、
達先生いかがでしょう。
多分今年初めてねその楽器始めたなんていう人もたくさんいると思うんですけど、ねまあ、吹奏楽ってやればやるだけそのなんか返ってくるものが大きいので、まあ、コンクール終わってでやめようかなとか思ってる人結構いるかもしれませんけど、うん、いやそんなことないんでねぜひあの辛い時があればあの喜びは大きくなると思うんであの続けてほしいと思いますし、まあ、あと来年に向けてやっぱ音がね大事だと思うんですよ、うん、音作りっていうので、ね、いい音出せるように頑張ってやっていけば来年は花開くんじゃないかなと思ってます、うん、頑張ってほしいなと思ってました。
さすが有識者の二人ね
ね、素敵なお話でした ね、
重
ね
いいお話最後に頂戴しました、はいはい、私は自分が責められているような気が
しますミョンちゃんね、
はい、頑張ります、
はい、ということで今週はミョンちゃんの恩師の三浦達先生と先輩のパシフィックブラスオルケスタの柏立文直さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。